では聖書を開きます。第一コリント人の手紙の14章の1節から4節までの御言葉です。同じ日には2節からの御言葉なんですけれども、1節を抜くのは非常に問題なかったので、2節も抜きました。それではご一緒にお読みしましょう。第一コリントの14章の1節から4節です。こちらにも言ってるんだよ。第一コリント人の手紙の14章の1節から4節です。ご一緒に3節。はい。
愛を追い求めなさい。また、山の中のものを求めるべきことを目に追い求めなさい。逃げろ、話すのは、神の神様です。そういうのは、誰も聞いていないのに、自分の霊で呼吸を話さない。ところが、予定するものは、そこを止めない。進めるはし、やるためはないのに、人に伝わって話します。逃げろ、話すのは、自分の喉を止めますが、予定するのは、教会の僧を高めます。
アーメン。パルはですね、こういうふうな御言葉を私たちに送りました。決してですね、予言がすごいもので、優れているものであり、威厳が優れていないということではないんですね。文脈の中で、こういう文脈になっておりますが、パルは全ての人が威厳を語るように、とこのように進めています。で、威厳を語らなければダメだとはパルは言ってませんが、そのように進めている内容です。私たち教会はですね、また教会に する私たちクリスチャンというのは、ペンテコステという大きな流れの中で帰属しております。ペンテコステというのは何でしょうか。その起源は使徒行伝の2章の中にあります。弟子たちが2回座席連合を取りますと、旧約時代から神が予言しておりました神の霊が、聖霊が一人一人のうちに臨んだ。そして炎のような、分かれた舌のような、また炎のような舌がですね、私たち、弟子たちの上に臨んで、彼らは、新しい言葉、精霊に、満たされて、威厳を語る、新しい、他国の言葉を語る、そういうふうなことが起こったところに起源をしまして、ペンテコステ教会というのが成り立ちました。まあ、日本ではですね、ペンテコステ教会といえば、大きな教団がアセンブリーであったり、また私たちの属しているオープンバイブル教団もペンテコステの流れ、そしてそれ以外にもですね、バプテスコとかいろんな教団、フルゴスペル、ジューン福音と言われるグループも、ペンテコステ、カリスマペンテコステの派なんですね。で、これですね、ペンテコステに属している私たちは、この聖霊が下ってきたということを記念して、一つの大きな教義を持っています。それは、聖霊にバプテスマ、バプタイズされると、印として威厳を語る、他国の言葉を語るという、そういう教義をですね、私たちは持っているんですね。もちろん、威厳を語れなかったとしても、語れなかったとしても、別に聖霊のバプテスマを受けているということには変わりないし、救いを受けていることには変わりはないんですけども、ペンテコステとではそういうような一つの威厳を語るという特徴があるということなんですね。で、昔はですね、私が救われた時は1976年昭和51年ですね。その当時属しました教会はですね、教会に入りますと男性と女性の、席が2つに分かれて、男性は男性、女性は女性で一緒に座ってはいけないというそういう教会だったんですね。ところがペンテコステでね、激しいお祈りをする教会でした。後に分かったことですけど、ペンテコステというのはですね、その流れはホーリネスの流れがあるそうですね。清め派、ね、無罪らの厳格な清い生活を心がける、ホーリネスの流れの中から、ペンテコステというのも流れの中にあるみたいですね。で、そういう教会でした。そして、聖霊のバプテスマを受けましょうと進めました。洗礼を受けて、水の洗礼を受けて。でバプテスマのヨハネが悔い改めの福音を、悔い改めを人々に迫って水の洗礼を授けていました。で、バプテスマのヨハネがイエス様を見たときに、あ、彼こそ神から使わされた神の子羊である。私は、バプテスマのヨハネがね、私は人々に水の洗礼を授けるけども、 イエス・キリストは御霊によって洗礼、バプテスマを授ける方だところに告白しています。これにですね、聖霊、私たちペンテコステというのは聖霊によってバプタイズされる、聖霊によって満たされるという体験をする、そしてそれがイコール威厳だと考えているんです。そのとおりですね。ですから聖霊にバプテスマされましょう、救われましょうということを、バプテスマされるということは即威厳を受けましょう、威厳を語る者は即聖霊のバプテスマを受けてますという、そういう教義をその当時持っていました。でもそういう考えを持っている人はですね、考えている教会は日本ではだんだん少数派になっているんですね。で、後に、70年代の後半から1970年ですね、80年代の前半まで、フルゴスペルで、10分に私は読書しました。でその時にですね、チョレン先生と、そして蔡志先生と一緒にいろんなところで集会とか、いろんなことを政界を企画したり、いろんな福音の働きを共にさせていただきました。チョレン先生はですね、聖霊のバプテスマを受けて、でイエス様を信じますと言ったら、誰でもですね、聖霊のバプテスマを受けてあなたは救われました。そして次の二次的な印として威厳を語るように進めていらっしゃいました。蔡先生はですね、聖霊のバプテスマはすごく威厳語らなきゃダメですよ、威厳語るようにしましょう、聖霊のバプテスマというふうに語って、そういうふうに教えていらっしゃいました。ですから蔡先生はですね、そういうそれに賛同する教会とその群れの中で大事政界とかいろんな集会を政界していかれまして、で張先生は日本国にありますいろんな教会と保守的な教会も含めて、世界における保守的な教会も含めてその働きが広がってきました。でそれからですね、今はですね、張先生は聖霊のバプテスマを受けて、その二次的な印としてある時は威厳という印が行われますと、現れますとこのように言われたんですけれども、今はまだ変わっているみたいですね。今は十分今ですね、聖霊のバプテスマイコール異形を語らなあかんであると、フルゴスペルの神学大学の理事の人が昨日知り合いですけども、お会いして話をしたらそういうこと言ってましたね。また教義変わったんで、教義ちょっとまだ今固くなってますよ、おっしゃってましたね。そういうふうな働きの中に私たちいるんです。イエス様を信じると聖霊のバプテスマを受けて、イエスは主として告白したときに救いを受け、バプテスマされる、エペソ書の書の中にあるように、イエスキリストを信じたら私たちの内側に約束の御霊である聖霊様が私たちの中にバプテスマ、私たちの地に宿ってくださり、それが私たちが神の子であることの印として、証人として私たちに宿っている。そして次に二次的なこととして、もちろんね、威厳を語ることもあれば、いろんな賜物が第一コリントの友情で与えられている、こういうふうに私たちは考えて今信仰生活をしているんですね。で、今日はですね、威厳のことに関してお話をするんですけれども、威厳というものはですね、どのようにしてですね、聖書では書いてあるでしょうか。ここには書いておりませんが、載せておりも準備していませんが、人々の2章の中には威厳が出る。聖霊に満たされた弟子たちはエルサレムで、新しい言葉、他国の言葉を語ったときに、彼らは酒を飲んで酔っ払っているような、そのような奇妙な集団に見えたそうですね。そしてその当時イスラエルに集まっていた人のユダヤ人たちはですね、世界各地に散らばされているんです。ローマの支配の中にあったので、ローマの属国にいろんなところにユダヤ人は散らばっていたんですね。でもペンテコステの時に彼らは、神殿礼拝をするためにみんな一年に一度大きな祭りのためにですね、集まってきていました。ですから、ユダヤ教徒、ユダヤの言葉を語るヘブライ語を語る、ヘブライ人、ユダヤ人とヘブライ語を語るユダヤ人と、他国の言葉、他国の国で他国の言葉を理解できるユダヤ人も聞きました。そして、聖霊に満たされて、聖霊にバプテスマされて、彼らが異言を語っている弟子たちの言葉を聞くと、あ、どういうことだ。彼らは朝なのに、先に酔っ払っている。ものすごい狂気した集団だ。でも、彼らの言葉をじっくり聞いてみると、 どうしてユダヤ人が私たちの遠い国の言葉を語るんだろう。その内容は神を褒めたたえるという言葉を彼らは知らぬうちに聖霊に満たされて語っている、異言を語っている、異なった言葉を語っていると、そういう出来事があったと言われる。それから二つ目は、聖霊はどういうな異言はですね、どういうようなものかと言いますと、次ですね、第一コリントの12章の11節で、しかし同一の御霊はこれらすべてのことをなさるのであって、御心の場合におのおのそれぞれの賜物を与えてくださる、分け与えてくださる賜物の一つとして、そして次の御言葉で、3節からですね、ですから私はあなた方次のことを教えておきます。神の御霊で語るものは誰も、まあ、ずっと言ってまして、御霊の賜物にいろいろ種類がありますが、御霊は同じ、星はいろいろ種類が、主は同じ種です。次で、ここのずーっと中を見ますときに、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、賜物ですね。他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉、知識の言葉は賜物ですね。同じ御霊に信仰の賜物、信仰に与える信仰の賜物、そして癒しの賜物、そして次に、奇跡を行う力の賜物、予言をする力、出を見られる力、ある人には異言の賜物、ある人には異言を解き出す賜物。ですから、神様が教会に与えた、聖霊の働きとして、賜物として、威厳というのがあるんですね。ですから、まだ威厳というのがあり、さらに威厳を解き明かすとありますように、神様は私たち一人一人に、聖霊のバプテスマを体験した私たちに、聖霊の受けた印としての威厳、で、私たちが威厳を語るときに、威厳を語る人はですね、力に満ちるという一人目の威厳、力に満ちる。またここにあるように、隣の人の徳のために、自分自身の霊性、徳のために、成長のために、隣の人の益になるためには、解き明かしが必要ですけども、それの解き明かしを通して隣の人に、予言を与えたりとか、神様の働きを教えたりとかする、そういう威厳を語る威厳、賜物としての威厳が、この日に与えられているんですね。で、この威厳はですね、私たち一人一人に求めるものに与えられる、神様から与えられた有益な賜物なんです。昔の人はですね、ある牧師がですね、証しをしてて、イエス様を信じたら、威厳語るようにしましょう。聖霊のバプテスマ、その当時ね、聖霊のバプテスマで威厳を語るようにしましょうということで、勧められたそうですね。その牧先生は、大阪出身の先生で、今は諸方にいるんですけども、その人はですね、大阪出身だから、得なものはやっぱりもらっとかなきゃ。神様がくれるというものは、全部もらっとかなきゃ。ただでくれるんやから、もらっとかなきゃいので、そして威厳を、聖霊のバプテスマイコール、威厳を求めて、その先生は威厳を語るようになったそうですね。だから求めるものに与えられる、決して無益なものじゃないんですね。有益なものなんです。自分にとっても有益だし、隣の人にとっても有益だし、大ポイントの住所から教会の益のために、キリストの教会の益のために、キリストの働きのために、全ての人が賜物を求めるべきであり、賜物を持つべきであると、このように言うているんですね。で、パウロはですねまたこういうふうにも言ってるんですね。第一コリントの13章の8節から、愛は決して耐えることはありません。予言の賜物をされます、知識がされます。というのは、私たちの知っている通り、自分を予言する完全なものが現れたら、不完全なものがされますとも言ってるんですね。で、パウロはここでですね、この言葉を残したのはですね、完全なものというのは何でしょうか。この世の中で完全なものというのは、信仰と希望と愛、愛はいつまでも変えることがない完全、永遠であるというのを、第二コリント三章31節がそこに最後に書いてあるんですね。で、これはですね、キリストがもう一度この地上に来て再臨をなさいます。その時に聖書では、万物更新の時なんだと書いてあります。要するに、世は裁かれます。世はですね、裁かれて、万物が更新されて、新しい神の国がこの地上で、天から下ってきて、この地上で実現するというのは、この完全なものが現れないということですね。 それをパウロが言ってるんですね。ところが多分タキ姉妹がいるから聞こうと思ったんですけども、シェンバイブルの第2版出てるそうですけども、第2版には昔の考え方が入ってたそうですね。すなわち完全なものというのは、あの聖書が編集された、 新約聖書が編集されたら御霊の働きはなくなったと、あ、その当時の保守的な福音派の人たちは考えています。つまり、10数年、そして20年ほど前には、ペンテコステは進めすぎだ、保守的な従来の福音派の先生方は見たらおかしいと、威厳で語って狂気して、威厳で語って泣き叫んでいる、踊ったり転がり回っているというのを見てですね、これで狐つきだというふうに、世の中の空洞崇拝といいますか、世の中の、霊媒師のようなそういう働きだというふうに、そのように捉えていたんですね。そしてところがですね、日本ではそういうふうにしてペンテコステは教祖派だけど、世界に目を向けますと、いろんなところでペンテコステのこの教会が世界中にあったんですね。そして奇跡が起こっている、周知が起こっている、癒しが起こっている、祈れば奇跡が起こる、天使見たことがあるとかね、神様に触れたとかね、神様は目に見えないけども、その感覚的に触れたとか、そういうことが、ね、日本でも私たちペンテコステというのはそういう現象を結構体験しましたから、それを証しをして私たちは同時に異変を語り、癒しを大胆に宣告する信仰を持っていました。でもその聖霊の働きが19世紀、要するに16世紀、17世紀に終わって、19世紀に終わって20世紀の初頭に、あのアルサトリーでペンテコステの、体験を現実の教会がその時、それから世界にペンテコステが広がった。でそれをですね、どうしても受け止めることができない保守派の先生方が、あの聖霊の働きは人々の時代にあったし、異言も聖霊の時代にあったけども、聖書が編集された完全なものですから、ね、不完全なものはなくなってしまった。聖書を編集するために神は聖霊の働き、異言とかいうものを与えて、印を与え、奇跡を与えて、導いたけど完全なものはなくなる。ということはですね、シェンバイブルの第2版のシェンバイブルの第1コリントの12章の注釈に書いてあったそうですね。でも今はその先生方も全部それは訂正して、今なくなる、第3版なくなっていると思います。だから聖霊様の働きというのは、私たちが天国に行く、私たちの人生の中で天国が、この再臨があるその時まで、私たちはこの働きは続くんです。これが継続しているんです。そして、パウロもそうだし、神様もそうだし、すべての益のために、あなた方は、御霊を、聖霊、賜物を求めなさい。もちろん、愛というのはですね、愛を求めなさいというのはですね、イエス・キリストの十字架の愛を求めなさい。神様の愛が実現するように、神様の救いが実現するために、これを求めなさい。そして、さらに、同時に、いろんな賜物を私たちに与えて、それを求めなさいと、神様は私たちに言っていらっしゃるんですね。ですから神の国、イエス・キリストがこの地上にもう一度再びいらっしゃるその日まで、私たちはこの賜物を求め、この賜物を私たちは受け取って、その賜物の中にあって生活をし、そしてその賜物を持って人々に宣教の働きを力を持って表していかなければならないです。次に聖霊はですね、神様の賜物であるということですけれども、特別な賜物でしょう。第一コリントの12章の30節が次ですね。じゃあ、コリントの町の教会、コリントの教会というのは100万人分ぐらいのですね、信徒さんがいたそうですね。コリントの町は商業都市で非常に栄えた町で、断崖絶壁の、町の背後は断崖絶壁があって、そこにアルテミナスというベナミ神が神殿だそうですね。ですからコリント書を見ますと、中ではいろんな神様の祝福があるけども、逆に、神様に敵対する働きはコリントの町、教会の中にもあると言いましたね。コリントの教会では 分派分裂がいっぱいあったというんですね。だからパウロは、ね、主は一つじゃないか、信仰も一つ、御霊も一つだから、どうしてあなた方はイラに合うのか、私はケパにつく、私はパウロにつく、私は何々につくとか争っている場合じゃないというふうにパウロはですね、コリントの町に、書簡を持ってですね、戒めているんですね。で、このコリントの町で宣教したときに、パウロはこう言いました。みんなが癒しの顔を持っているでしょう、みんなが威厳を語るでしょうか、みんなが解き明かしをするでしょうか。ここに書いてある。みんなが威厳を語るでしょうかと書いてあります。ということは、これをゆっくり考えますとですね、みんなは、すべての人が威厳を語っていたわけではないんですね。だから、威厳を語っている人は素晴らしくて、威厳を語らない人は素晴らしくないじゃないんです。威厳を語る人が熱心であり、威厳を語らない人は熱心じゃないという問題ではない。パウロは語ってない人もいるんですよ。で、次に重要な人が動かせている。でも、私はあなた方が皆威厳を渡すことを望んでいますが、それよりもあなた方で威厳をするって書いてあるね。だからパウロは、ね、威厳を語るように進めているんだけども、威厳を語りなさい、神様の賜物だから素晴らしいから、それを受け取りなさいと語るんだけども、威厳を語らなければならないと言ってないんです。ここがですね、私たちが今ペンテコスの中の流れが教えが変わった理由があるんですね。聖霊のバプテスマを受けて、いろんな現れがある、愛、喜び、平和とはいえ、御霊の実を現れを持って頑張る人もいてるし、で、威厳の恵みを受けて、威厳の恵みの中に生きてる人もいてるし、でも、どんな賜物を持っていても、どんな働きがあっても、すべては聖霊のバプテスマを受けて救われてるんですよというのが、私たち、今の私たちのペンテコスの。全然こうして会社の反応ね、考え方なんですね。だから、あと、医療というのはですね、秩序として働くのが可能ですね。例えば、礼拝のこういう公的な場所で、医療を、通常に語ると、つまずく人もいるから、それで、礼拝の中で医療を語ってはいけないんじゃない。語るべきだとも先生は教えてる。語って、そして解き明かしをすべきだとも書いてあります。で、必ず何つでもそれも、それは大丈夫。秩序を持ってしなさい。だから私たちは、礼拝の時はあまり威厳を語ることはないんですけども、これからまた威厳を語るような機会が出てくると、また水曜日には威厳を語りますし、金曜日はまた威厳を語るように、このように、勤務をしています。ですから、語ることは恵みだし、語らないことも別にそれは悪いことではないと、パウロは私たちに教えているんですね。そして、次にですね、この威厳というのはですね、私たちは威厳を語りますけれども、何を私たちは語るのでしょうか。多分ね、威厳をですね、私たちは求めた経験があると思うんですね、受けた人はね。で、タキシマイもですね、時々証をしましたけれども、バプテスマをされた、威厳を語った時の話をされます。昔はですね、威厳を語るのはむずい時間がかかるんです。で、ある人に聞くと、私は2年ぐらいか、熱心なクリスチャンですよ。熱心なクリスチャンでも2年ぐらいかかりましたとかいう人がいますね。昔はいました。今は簡単に言うけどそうですね。で、威厳を語るのはどうしたらいいでしょうか。求める、もちろん求めるのが必要です。熱心に求めることが必要です。でも、熱心に求めるというのは、ある人によっては、まだ、良くないですね。熱心に求めるんだけども、肉で熱心に求めてしまうね。いや、肉になくて熱心に求めると、私たちは何回か肉になるんです。自分の性格出るんです。で、熱心に求めて受ける人というのはですね、多分ね、私もそうだったんですけども、熱心に求めれば求めるほど自分の力と自分の思いで自分の、感情で求めているんですね。で、時々話をしますが、昭和51年、1976年に宣伝を受けまして、その年の5月の31日に宣伝日曜日に受けて、で、6月の、20日ぐらい、18日か20日ぐらいだったと思うんですけど、26日ぐらいかな、その時に聖霊のバプテスマを受けました。で、その時の経過を話をしますと、洗礼を受けてある人が聖霊のバプテスマ、すなわち威厳を語るように恵みを受けなさいと言われました。 でみんなが持ってはるんやったら私も欲しいけど、単純な家で求めました。それから一生懸命熱心に求めましたよ。非公開でもね、一人乗るときも車乗ってるときも熱心に求める、叫ぶというかね、求めるとか思い出すというかね、どういう感じでもないかよくわからないんですからね、一生懸命叫びましたけども、もう疲れて疲れて、もう求めて求めて疲れて疲れて、もうこんなしんどいもんやったら、いくら求めても熱心に求めても神様くれなかったら、もう死んでからやめてしまう。救われたことは確実だし、永遠の命を持っていることは確実だし、天国に入ることは確実だし、イエス・キリストの何よって祈ったら神様が聞いてくださることも、もう約束全部もらったから、ね、それ以上人間をもらうというのは、ね、やめよう、もうくれないんだから。で、やめました。もう一切求めてやるもんか、神様に求めてやるもんかという気持ちを持って、もういい、それから求められて祈りもしません。そしたら、神戸で蔡先生という人がいるから、一度そこに行って恵みをもらってきたら、で聖霊のバプテスマは別に求めるつもりないけども、興味があったらちょっとそこの神戸まで初めて、で蔡先生が講談で話をされて初めておばあちゃんですよ、メッセージしてですね、ここで聖霊のバプテスマを欲しい人は受けてない人は前に来なさい、来たかと思いましたね。でもその時私は神様いりません、私はもうね決心しました。それはいらないんです。私が求めたと求めるときに神様をくれなかったんだから、もういいですで、もしで断ったというか前に出ませんでした。なら、癒された人は来なさい、なんとかの人は来なさい、こういう人は来なさい、ずっと来て何人かが、座席に上って、私もそこにおりました。私はもう今までのこと全部ね、その人を癒しなかったし、別に特にこういう問題に対して前に行って感謝する人もないしね。で、蔡先生がまだ残っている私たちを見て、どうにかして神様の恵みの座に引き出したかったみたいね。で、ここに感謝する人いますと、神様を信じて感謝している人は前に出て感謝の祈りを捧げましょうと言われたときに、で、素直だからね、そういうことに対しては。感謝はあるから、感謝のために前に出るならば出ましょうということで、前に出てお祈りしたら、そこで、ね、神のことが、異念がこう出てきたんですね。で、その時初めて異念を語った時に考えました。頭で。なんで今まで求めたら求める。すなわち、神様の御霊の中に恵みを受けるものというのは、素直さがなかったから。神様が与えてください、はい、ください。神様がとどめている、今は時じゃないんですね、感謝します。どんな嫌なことがあっても、神様は信じて、いいですよ、それはいいですよ。神様に全てのことを委ねて、素直にそれに従うという素直さ。与えられたら感謝、与えられなくても感謝。まれたら病気であっても感謝。ね、病気を癒されることも感謝。癒されたら感謝、癒されなかっても、神様あなたに対する感謝は変わりませんという素直さ。それが、その時に祈っている時に、それが叶わなかったなと思ってね。心が何にも考えず、素直に神様の前に心を開いた時に、精霊が下ってきて、祈りを語ることができる。で、次の日もですね、また祈るために行きました。で、その時はこう祈りながらね、これは何だろうな。ね、意見はずっと出てますよね。で、頭の中では冷静にこれは止まるもんかな。どういう感覚でこれが出てるんだろうか。で、やめようもたら止まるし、で、肩もまたまた出てくるし、こういう感覚でね、頭は非常に冷静で、こう意見を語りました。その時は分かりませんね。その時は後にこのことは考えよう。で、それから異言の成果とどうぞ。で、それに続いてですね、最近よく思うのはですね、今回のセミナーも少しこのことに触れていました。異言というのは、基本的にはですね、理解のできないことです。理解できませんね。基本的に理解できない。そしてね、こうおっしゃいましたね。私も思いましたけど、人間の理性では、理性で理解できない言葉が異言なんですね。そして、人間の理性を超えた人間の知性の祈り、知性の言葉の祈りを超えたものが異言の祈り、異言だとおっしゃいました。で、どうしたらいいか、順番に。まず一つ、そのセミナーで勉強したことはですね、学んだこと、こう言ってましたね。 YouTube にアップされてることなんですね。ことなんです。先週のマリナ大学の法田先生のニューハーブという博士がおりました。いるんですね。で、遺伝で語っているクリスチャンと瞑想している僧や修道士のたちの脳の働きを解明しようで、CT スキャンとそのノウハウを測ったんです。YouTube に載ってるんですよ。でね、それをね、やったらね、遺伝を語るクリスチャンの前頭葉は働いてないんです。私たちの頭、感情、私たちの心の思い、言葉、これを形成する前頭葉は、遺言を語れば語るほど、遺言を語れば語る前頭葉は非常に働かなくなって、静かさを予想、静かな状態、あらでないんです。ところがね、クリスチャン、カトリックの瞑想をしている、そうじゃなくて、修道士たちの脳も同じようにしたんです。瞑想してるときに彼らは言葉語りませんね。瞑想でしょう。で、カトリックの瞑想というのは十字架を見て、まあいろんな方法があるかもしれない。十字架をずっと見てそこに瞑想するんですね。そこにいろんな思いを心の中で考え、思うみたいですね。思うんですね、十字架を。十字架を見て思うんですね、神様を。で、修道士たちの、ノウハウをすると、瞑想が深くなればなるほど、前頭葉がものすごい活発的に動くんですね。で、それで、その先生が結論を出したのは、威厳を語るクリスチャン、威厳を語る人というのは、前頭葉は働いていない。要するに、知性で身を結ばない。聖書が書いてあるね。大統領の14章で、14章の、ここ、手を見ますよね。威厳を語る者は自分の徳を高めるのだ、その前の御言葉で。威厳を語る者は自分の徳を高めるのだ、その前の御言葉で。第一ポイントの14章の中に、霊で祈る人は徳を高めるが、徳を高めるが、要するに知性の身は結ばない。だから、パウロは霊でも祈り、知性でも祈りましょうと言うんですね。だから、霊で語る、御霊によって祈る、威厳を語る人は、知性では身を結ばない。要するに、知性では何も考えてないんです。つまり、威厳というのは、知性で物を考えないものなんですね。で、要するに、知性の理解をはるかに超えたところで、威厳というのは語られているんです。だから、神様の御霊が、ローマ書の8章の中にね、26節かな。神は、私たちはどのように祈ったらよいのかわからないけども、私たちを、支えてくださる御霊が自ら切なる向きを持って埋めてくださるというのはローマ書の8章の中にあると思うんで、だから頭前頭葉で私たちは知性を働かして威厳を語る必要がない。威厳で語れると、とにかくうちにいらっしゃる聖霊様に自分の意思を持って委ねて威厳を語るだけでいいんです。それによって語れば語るほど、新聞官粉で、何かようわからんけども、新聞官粉であればあるほど、私たちの聖霊の威厳は、聖霊様は威厳を高らかに語ってください。私たちの霊性が整えられて、霊的に祝福された状況になっているんですよね。だから、前頭葉が語る。ということは、解き明かしはもちろん必要だかもしれないけども、基本的に解き明かしを私たちを求める必要がない。神の領域なんです、威厳を語るのは。そして、威厳を語るだけで、私たちは、冷静が高、徳が高まっていく、冷静が高まっていくんですよね。で、それからですね、同じようなことがですね、言われてるのが、お医者さんの牧師がいるんですね、牧師先生が。で、そのお医者さんの牧師先生が考えてる、ペンテコステの牧師なので、威厳というのをよく考えたらしいですね。そうしましたら、威厳は、前頭葉の興奮を伴う病気、例えば統合失調症などや感情のコントロール、スポーツの平常心を維持するためには威厳を語ることはいい。要するに前頭葉は静まるんだから。だから威厳を語ることはいいですよと、その牧先生は医者としての立場からそれを言っているんです。だからこのようにして威厳で語るものは徳を高めるけれども、私たちの知性は結ばないということは、その言葉でそのように明らかに言われているんですね。で、それから威厳というのはですね、いろんな威厳があるでしょう。で、そこに来てた一人に運営している牧師先生がですね、 あの威厳でね、もうね、あの人の威厳は聞きたくない言うてね、先生どうにかしてくれ言うてね、言う人がいるんですけども、それはどうなんですかというのがあるそうですね。聞きづらいですよね、威厳というのは。聞きづらいですね。で、本当にあの自分の威厳も聞きづらいけども、他人の威厳はもっと聞きづらい時がありますよね。自分が精霊に満たされているときは別に誰がどんな威厳してるか関係ないけど、満たされてなかったらどうしてもあれ聞きづらいな、あれおかしいんちゃうかなと。極端になると、先生やめなさい、あれは悪魔の威厳を迎えて威厳みたいですって、ね、その、あの、音の、ね、高さとか、自分のその感情によってそういう人がいるんですね。で、もちろん、あの全体の秩序を正しく威厳を語ることは必要だから、そういう指導はせなあかんのですけども、基本的には聞きづらいものですよということですね。で、威厳というのはですね、言語ですかという質問する人がいました。で、言語である場合もあるんですって、ある祈祷会で、フードスクールの祈祷会で、見せるときに、その人は韓国語で神様を賛美しているのを見て、その牧師がですね、あなた日本在日の方ですね、あなた韓国語を喋れたんですねって言うたら、私喋れません。でも今あなたが韓国語で、ね、あの神様を褒めたたえてましたよ。他国の言葉で語るという現象はよく、ね、言われました。だからどうなのかと言いますと、基本的にその人は自分が言っている韓国語は分かってない。分からない言葉を語っている。異なる言葉を語る。それが意味があるんだと去年言ってました。それからもう一つですね、聞きづらいというところを見ますときに、威厳は、賛美と喜びなんです。で、カトリックでこういうのがある歌詞です。ユグイラチオというので、歓喜の祈りというのがあるそうですね。ジミラーテ、歓喜。ユミラチオ、祈り会で歓喜の祈りという祈りがあるんですね。その祈りはですね、叫び声なんですね。うなり声と叫び声なんですね。これが祈りなんですね。そのカトリックの中にそういう祈りがある、あるんですね。で、私も威厳というのはですね、言葉のような威厳、たまものの解き明かしの必要とする、なんでだから聞きやすい威厳がそれがいいのかなというのを考えました。でも聞きづらい威厳も威厳は威厳だ。梅木の威厳もあるし、聞きづらい威厳もある。だから私の頭の中には死んだご時代にペンテコスの力を受ける喜びの威厳と聞きづらい威厳と賜物の威厳があるというふうに捉えて、解き明かしのある賜物の大統領との文章の威厳があると、これに捉えて、もう一つ威厳を、賛美の威厳があるんですけども、予言の威厳があるんです。この三つを捉えている、大きな意味では二つも捉えている威厳なんですね。で、卒業してからですね、改革してしばらくして、まあ、威厳に関してある本を見ましたときに、これ、張先生の、家庭集会の本なんですけれども、発生の恵みとか、発生の恵み。ある本を見たらですね、音の恵み。で、ここでね、思ったのはこうくっついたんですね。カトリックでは、叫び声、声を発する、声を大声発して、うめきという喜び。だから、私たちね、お祈りをするときに、神様を感謝して、感謝して、感謝するけども、感謝尽くせないことはありませんか。ね、もう、言葉では、知性では、感謝がもう限界が来ているときは、どうするでしょう、わめくでしょう、はっきり言うて。もう怒り、まあ、例えばこれ変な話、人に対して怒りや腹立つらしい言葉があったら、言葉でグワーッと怒りますよね。でもその怒りが言葉で発する、表現できないような大きな怒りの場合は、もう怒鳴るだけでしょう。うおーとかね、怒鳴るだけで、ね、そういうことですね。喜びの限界、知性の限界を超えた喜びは、異なる叫び、異なんです。自分の知性の限界を超えた怒りは、叫び声、うなり声なんです。わめき声なんです。だから、威厳というのはそういうですね、私たちの知性の限界を超える神に対する喜びなんです。精霊様によって、私たちの喜びの感情が精霊様によって神様に発せられるのが威厳なんです。私たちの祈りの苦しみの、もううめきのね、もううめきがですね、知性ではうめくことができない苦しみがなんかあって、そのうめき、苦しみを、それを限界を超えたうめきや苦しみや神様に対する不平不満というか、そのような怒りをですね、出すときに今度は叫び祈りなんです。それが精霊によって持っていかれる威厳なんですね。 だから私たちは威厳というのはですね、そういうような意味合いを持っているんです。だからもちろん知性の祈りで十分私は自分の信仰生活を満足しているとすると、当然それはそれでいいんですよ。人それぞれによって導けられるし、神様が賜物として与えていらっしゃる。人に奉仕することによって神様の愛の深さ、長さ、広さを知る人がいるだろうし、人に伝道することによって神に対する喜びが十分に満たされる人がいるだろうし、それともある人が威厳の賜物を通して、威厳を通して神に対する喜びと神に対する、ね、求めを強く神様に捧げる人がいるし、いろんな働きが、これが威厳なんですね。そしてもう一つ威厳の働きを見るときに、ロマ書の8章の26、27節、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのか分からないのですが、御霊ご自身が言うものに深い埋めによって私たちのために取り成しとしてください。だから先ほど言いましたけど、御霊は私たちの喜びを取り成して神様の前に捧げてください。同時に私たちの知らぬその喜びを聖霊様によってですね、神に捧げることができる平安と喜びが私たちの内側に霊的に出せる。でさらにここに取りなしなんです。御霊は切なる埋めきものって取りなし。で皆さんがお祈りをしてですね、まあ家で祈って長く時間を祈るときに、最後にどこにね、その祈りが行くでしょうか。まあ最初はね、感謝の祈り、日々の感謝の祈り、そして次に自分の願いを祈り、いろんな式を祈り、でさらに祈って、さらに祈ったらまた感謝の祈り、そして感謝の祈りの祈り、まあ感謝の祈りするでしょう。でも最後には私たちは何の祈りをしているかというか、僕の場合は取り出しの祈りをしていると思うんですね。近所の人の隣の人の隣の人の祈りをしている。それでさらにですね、目がどんどんどんどん広げられて、視野が広げられて、日本のためにとか、ね、今問題に困っている問題の中近東の話とか、テロの問題とか苦しんでいる人たち、どんどんその、ね、思いが広がるでしょう。つまり聖霊によって私たちが祈らされるときに、私たちの思いの中に神様の思いである全世界に目を向けて、救われている魂のためにあなた方は祈りなさいという大前兆の働きの働きが私たちの祈りの中に加えられる。つまり聖霊様は取りなしの祈りを私たちに求めていらっしゃる。私たち自身のためだけでなく、ね、多くの人ですよ。また全世界にある神の御心が、全世界の人々が一人でも救われてない人がいるならば、神は決して火を休めないで、一匹のために99匹を置いてでも追いかけていく。だからその思いがですね、私たちに呼ばれて、思いがやってきて、私たちは祈らされるんです。聖霊は私たちのために取りなしをし、そしてこの世の人々の、全ての人々のために取りなしをしてくださいます。で聖霊様の働きを申し上げていますが、最後ですけれども、第1ポイントの重要書でまず、威厳を話す者は自分の徳を高く持って、予言する者は教会の徳を高く持って、聖霊様は私たちの徳を高めたと、すぐに目に見える、形ある徳ではないですね。後に分かる。内側からやってくる平安の喜びという、後に私たちの生活の基本を支えて、基本を支えているその部分のところが考えています。霊的な成長を与えてくださる、まあ、それもあるようだそうです。私たちが霊的に成長するならば、霊と魂は一つですから、魂も自然と愛に満ちて、優しさに満ちた性格に、まろやかな丸い性格に変えられていく。でさらにもう一つですね、威厳を語るときに、私たちは限界を感じませんか。限界を感じた人が威厳の祈りに行くと、先言うように喜び、祈り、苦しみ、そして、忍耐し、もう苦しんでいるその苦しみの一体神様に訴えてお祈りをするけども、それでも苦しい、知性で祈っても苦しい、知性で祈ってもなかなか納得できない、怒りに対して納得できない、それが最後に埋め木になって、埋め木はさらに聖霊によって威厳、埋め木の威厳、叫び、威厳に叫び声、わめき声、うなり声、それが聖霊が私たちを通して 新しい神様の言葉として私たちの方が取りなしの祈りをしてくださいます。で最後ですね、12章の9節から10節。だから異言を見る異言の前に私たちはこのようなそうしパウロが言いました。私の弱い時に私は強い、私の弱い時に神の恵みは十分だ。私たちが祈りにおいても、ね、何をするにしてももう喜ぶことにおいてももう本当に喜びきれない苦しみの中に弱さをすれば体験すればするほど異言の恵みによって私たちはそこから解き放たれていくんですね。私たちが弱さを知ります。弱さは神の強さであり、弱さは神の恵みとして私たちに恵みを与えるということが実現するんです。だから感謝しきれないことを感謝するときのうめきとして異言、そしてまた知性の祈りが尽くしきれない祈り、もう言葉の限界を超えるぐらいに複雑なことを祈るときに、もうあとは聖霊様によって埋めいて祈る意味です。そして忍耐し苦しみの祈りの中にあっても、苦しみ限界を感じて最後は私たちは異言の祈りを、大地下さんの御所の準備と最後のところで御霊を消していただけますなりません。聖霊様は私たちの内側から私たちを解放しようとして働いていらっしゃいます。知性の祈りを支えてくださいます。でも知性では祈りきれない私たちの弱さを身に負うて、私たちのために御霊自らうめきを持って新しい言葉を持って私たちを祝福し解放するために祈らせてください。これがですね、異言の祈りの恵みであろうと思います。私たちは、異言の祈りというのはですね、もともと活用者なのでね、その恵みに私たちは目が開かれて、そしてそれをするように協力してまいります。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい恵みを感謝します。あなたがイエス・キリストを通して私たちにもう一人の別の助け主として聖霊様を送ってくださいました。イエス・キリスト、イエスを主として告白する人の内側には内に聖霊様宿っていらっしゃいます。そして聖霊様は私たちをどうにかして祝福し解放し、また恵みを実現させようとして働いていらっしゃいます。そして私たちは人間の力の限界を感じ、祈りの限界を感じ、祈れど祈れど物事の解決がやってこないときに、切なる動きを持って聖霊様によって支えられて、異言の祈り、異言の祈りという一つの賜物を通して祝福の中へ私たちを導こうとしていらっしゃることを感謝します。神様、すべての人が、異言を祈れるように、本当に必要としている兄弟姉妹たちがそれを手にすることができるように主よ、祝福してくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。